会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。今日はエポック社の秘密に迫ります。まずは簡単に会社の概要を紹介しましょう。昭和33年に設立されました。玩具、ホビー、雑貨などの開発、製造並びに国内販売及び輸出入を手掛けている会社です。皆さんにとっては野球盤ですとかシルバニアファミリーでおなじみの玩具メーカーですね。今日は電話がつながっています。株式会社エポック社の広報宣伝室、平野大輔さんです。平野さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、
はい、
エポック社、この会社の名前の由来を簡単に教えていただけますか。
はい、エポック社、カタカナ名で非常に珍しい名前かと思うんですけれども。
そうですよね。
もう名前の通りですね、エポックメイキングなものを作り出したい、ということで、この名前が付けられました。
はい、はい、そのエポックメイキングなものということで、いろんなものが商品があるわけですけれども、はい、やっぱりですね、僕らのイメージで言いますと、あの野球盤、
はい、
もうこれはもう昔から今も大ヒット商品として思い浮かぶんですけれども、
はい、
これはどんなきっかけで開発が始まったんですか。
はい、こちらの商品ですね、前田竹虎という創業者が開発をしたんですけれども、もともと前田竹虎はですね、非常にゲームが、好きで、野球ゲームですね、これにこう熱中して遊んでいたと。子供の頃に遊んでいたものは、ピンボールのようなこう弾いて遊ぶようなゲームだったんですね。右の方から打ち出してこう落ちてきて入ったところでヒットとかアウトとかが分かる、はい、ただそれだと野球ゲームではないなという思いが常日頃からあったそうで。
確かに、
はい、もう、野球の投げる打つという一挙手一投足、これを忠実に再現したいという思いから野球盤の開発が始まっていったんですけれども、ただ、当時エポック社で開発はしてなかったんですね。
あ、そうなんですね。
はい、実はその前の会社に勤めておりまして、そこはジグソーパズル等々を作っている会社だったんですけれども、
はい、
そちらの方で、ジグソーパズルの企画開発営業もやっていたそうなんですけれども、その中で野球盤を思いつき、これを売らしてくれと当時の会社の社長に直談判をしたそうなんですけれども、当時の野球盤はですね、盤面は各職人が作っておりまして、その上に立っているプレイヤーですね、これをこけし職人が一つ一つ手作りをしておりました。
はあ、随分こだわってますね。
ね、もう本当に、おもちゃというよりは民芸品だったんではないかというぐらいなこだわりを持って作っておりまして、そこで質は非常にいいものなんですけれども、ただ価格がですね、1750円、これはですね、当時の大卒初任給が1万2000円程度と言われておりますので、単純に大卒初任給で換算すると3万円4万円ぐらいのもので、物価指数で考えるともうちょっと高い、非常に高級なおもちゃだったのかなと。
これは子どものおもちゃとしては当時は相当な高級品だったんですね。
そうですね、そういうこともあり、元いた会社ではそんな高いもの売れないよと、いうことで、開発が途中で止まってしまったそうなんですけれども、ただ前田竹虎はそこで諦めずに、だったら自分で会社作って売ってしまえと。
はは
ー、まさにエポックメイキングな出来事をしてしまった。
この前田さん自身が本当にエポックメイキングな方ですね。
そうですね。
そうですね。
非常に豪快な人間だったと聞いております。
なるほど。
はい、実際に発売を開始したんですけれども、非常に売り上げ好調でして、手作りなんで月産2000台だったんですけれども、問屋さんですとか小売店さんがエポック社の前にこう待っているという時期があったんですね。
はあ、
それはこう作ったものがエポック社に納品されたら我先にとエポック社からもう直接持って行ってしまうと。 こういうぐらいの人気を博しておりました。
いやー、これはその前田さんの予想はやっぱ当たったわけですね。
そうですね。
へー、いやー、やはり高級品だったと思いますが、当時はですね、はい、やはりあのいいものは売れると。
そうですね、
いうことですよね、はい、あのそれから当時のテレビコマーシャルなんかも非常に話題になったんだそうですね。
そうですね、 CM をいろいろ売っている、あの広告関係をいろいろ展開をしていったんですけれども、発売をして、まあ、野球盤をこう知らしめていく中で、まあ、当時としては、まあ、当時今でも考えられないことなんですけれども、前田自身がですね、長嶋選手、
はい、
ちょうど野球盤を発売した年に長嶋選手がデビューをしたんですけれども、長嶋選手のところに直談判に行きまして、野球盤の広告に一役買ってくれないかと。で実際に長嶋選手とこう対戦をして、長嶋選手が、あ、いいですよと引き受けていただけたと。まあ、頼む方も頼む方なら受けていただける方も非常に豪快な方だったなと。
いやー、やっぱ豪快な方同士うまいこと息があったんじゃないですか。
そうですね。で実際にその、まあ、まずは広告、当時発売し始めた少年サンデー、少年マガジンですね、こちらの方での広告に載っていただいたりですとか、あのちょっと記録として、紙ベースでは残っていて実物が存在はしてないんですけれども、テレビコマーシャルの方にもご協力をいただいたそうなので、いろいろとあの多岐にわたって野球盤の創世記を助けていただいたと聞いております。
なるほどね、
はい、
やっぱ野球といったらもう長嶋しかいないだろうっていうことになったんでしょうね、その時。
そうですね、
うーん、
あの国を挙げてのヒーローですからね。
そうですよね。これがだから昭和30年代前半ですから、もう50年以上前の話になりますね。
そうですね、
ねえ、はい、1960年頃前後ということになりますね、
はい、そうですね、はい、
なるほどね。なんかあの聞くところによりますと、はい、あの玩具業界ではあの初であろうテレビコマーシャルも放送していたということで。
そうですね、テレビコマーシャル自体があの玩具業界では初めてというものでした。
もうそこからしますと歴史もありますから、どんどん商品も改良されていったんじゃないかと思いますけれども。
そうですね、まあ、発売した翌年にですね、カーブシュート、これが登場いたしました。
あ、もう翌年にはカーブシュートが出てくるわけですか。
はい、そうですね、はい、で発売して、1972年のモデルからですね、
はい、
消える魔球が、
もうこれはハマりました、は
い、
私も。
ありがとうございます。
もうなんかね、ローカルルールを作ってね、
はい、
もう消すのは何回までみたいなね。
そうですね、もう喧嘩になってしまうので。
そうなんです、これ揉めるんですよ、はい、消しすぎちゃうとね、
はい、まあ、野球盤の今でもこう喜ばれてる秘密の一つで、コミュニケーションが取れるということが非常に大きな要素かなと思ってます。
確かに、
はい、あのどうしてもテレビゲームなども面白いんですけれども、画面に向かってこう間接的に相手に向かい合ってしまうので、野球盤のようにあのピッチャーバッター向き合ってこう相手の息遣い感じながら、話しながらこう遊んでいくっていうのが、今までなくならずに皆様に愛された秘訣かなというふうに思っております、
なるほどですね、はい、いや、ここのやはり向かい合ってのコミュニケーションというのは、はい、永遠にまた逆になくなってほしくないですよね。
そうです ね、
ね、
有名な言葉を引用させていただければ、あの、野球盤は永久に不滅です。
いやいや、これはもうまさしく、
はい、
長嶋さんがね、宣伝もしてたわけですから、
はい、
その通りですよね、
はい、
で、あの最近の野球盤なんですけれども、
はい、
はい、新機能がいろいろまた搭載されてるんですよね。
そうですね、
はい、
4月に発売した野球盤ドクター K という商品は、
はい、
レバーが今まで3つ投げるレバー、 変化球のレバー、消える魔球のレバーだったんですけれども、はい、これがレバーが2本になりました。
え、2本になった、
はい、投げるレバーと変化球、消える魔球が1つのレバーになりましたので、
はい、
まあ、非常にこう相手に今消える魔球に持ち替えたなっていうのがバレることなく変化球を投げれるというものになります。
なんかよりなんかこう本当の野球に近づいたといいますか、作戦性が高くなってますね。
はい、戦略がどんどん上がってます。
なんか新魔球があるんですね、それから。
あ、そうですね、新魔球、
あ、なんか手元で飛び跳ねる球があるって聞きましたけど、
はい、野球版ドクター K の方には搭載はされていないんですけれども、ライジングボールといって、はい、ホップする魔球がございます。
これ打てないでしょ。
打てないですね。
打てないですよね。
はい、もう秘密としては消える魔球が下に落ちるようになっているんですけれども、うん、そのライジングボールはグラウンドの一部がせり上がるんですね。
は
ー。で、そこのせり上がったところにボールが当たって跳ね上がる。もう消える魔球の真逆にボールが動くと思っていただければ。
いやー、はい、これはすごいですね、
はい、
とこの間ちょっと見ましたらば、はい、今時のは電光掲示板がついているということで。
そうですね、電光掲示板付きのもございますね。
これはもうより一層本物のプロ野球のスタジアムをちょっと思わせるような作りで、は
い、そうですね、もう、まあ、野球盤ができた当初からその野球のシミュレーションになるようなおもちゃ、もう一挙手一投足をそのまま再現するようにということで前田が開発してまいりましたので、
うんうん、
そのスピリッツを受け継いで我々も本物の野球に近づけるようにもう日々進化をさせております。
いやー、ちょっとこれはね、野球ファンの方飾りたくなりますよ。
ありがとうございます。
本当に、で、子供が来たら子供とやるみたいなね。
はい、
ついつい本気になっちゃう、熱くなっちゃう、そんな野球盤ですけれどもね、はい、はい、さて、今キャンペーンを、
はい、
平野さんやってらっしゃるということで、
はい、キャンペーンを実施しております、
はい、
今野球盤ドクター K を購入していただいたお客様にですね、
はい、
クローズドキャンペーンといたしまして、クリアーバージョンの野球盤が当たるという抽選のプレゼントを行っております。
クリアーバージョン、
はい、
どういった状態なんですか、こうクリアということは、はい、透明なんですか、はい、
もう全部が透明です。
あら、
透けてしまっております。
ということは全部見えちゃうんじゃないですか、これ。
そうですね、まさか正直ゲームをしようと思うとカーブシュート全部バレてしまうので、うんうん、ピッチャー手の内が全部バレた状態になるんですけれども、はい、本当に野球盤の秘密というか、その隠されている部分が全て赤裸々に見える商品になってます。
その仕組みがわかるということですね。
はい、
はい、ということで今このキャンペーン、クリアタイプが当たるキャンペーンが行われています。ぜひ皆さんお近くのね、玩具店などでご覧いただきたいと思います。はい、ということで今日の会社の秘密は、エポック社の秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのは株式会社エポック社の、広報宣伝室、平野大輔さんでした。平野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。